ローマ人の手紙の5章の12節から21節を拝読します。ローマ人の手紙5章12節から21節。こういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうしてすべての人が罪を犯したので、死がすべての人に広がったのと同様に、実に律法が与えられる以前にも罪は世にあったのですが、律法がなければ罪は罪として認められないのです。けれども死はアダムからモーセまでの間も、アダムの違反と同じようには、罪を犯さなかった人々さえも支配しました。アダムは来たるべき方の雛形です。しかし、恵みの賜物は違反の場合と違います。もし一人の違反によって多くの人が死んだのなら、神の恵みと一人の人、イエス・キリストの恵みによる賜物は、なお一層多くの人に満ち溢れるのです。また、賜物は、一人の人が罪を犯した結果とは違います。裁きの場合は、一つの違反から不義に定められましたが、恵みの場合は、多くの違反が義と認められるからです。もし、一人の違反により、一人によって死が支配するようになったのなら、なおさらのこと、恵みと義の賜物をあふれるばかり受けている人たちは、一人の人、イエス・キリストにより、命にあって支配するようになるのです。こういうわけで、ちょうど一人の違反によって、すべての人が不義に定められたのと同様に、一人の義の行為によって、すべての人が義と認められ、命を与えられます。すなわち、一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。律法が入ってきたのは違反が増し加わるためでした。しかし罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れました。それは罪が死によって支配したように、恵みもまた義によって支配して、私たちの主イエス・キリストにより永遠の命に導くためなのです。天の父様、今夕、ローマ書の御言葉を通して改めて罪の解決の道について、私たちの確信を深めさせてください。ご聖霊の導きにお委ねしてイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。今日のメッセージのテーマは、罪の相続の現実とそこからの解放。罪の相続の現実とそこからの解放です。5章12節の言葉が、いつも惹かれますけども、聖書は、アダムの罪が全世界に広がったことと、キリストの義が全世界に広がったこと、それを比較しながら、キリストの救いの、素晴らしさを私たちに伝えています。まず覚えたいことは、第一に、第一の人アダム、そして第二のアダムでありますキリストのもたらしたことは、似ているが大きな違いがあるということです。5章の12節から17節。12節と17節をお読みいたします。こういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして すべての人が罪を犯したので死がすべての人に広がったのと同様にとあり、17節ではこうあります。もし一人の違反により、一人によって死が支配するようになったのなら、なおさらのこと、恵みと義の賜物をあふれるばかり受けている人たちは、一人の人イエス・キリストによって命にあって支配するようになるのです。最初の人類、アダムの違反、彼は、神との約束を知りながら破りました。書籍に書いてある通り、エヴァが最初に誘惑されましたが、夫婦は一体であり、神の前に責任を問われるのは夫婦の頭であり、傍らにいながらサタンを排除しエヴァを止めなかったアダムの責任です。そのことは聖書は承知の上でこう語っています。第一テモテの2章14節そしてアダムは騙されませんでしたが、女は騙されて過ちを犯したのです。こうして、アダムの罪が全人類に広がっていきました。第二のアダム、キリストは第一のアダムに似ていると聖書は告げています。共通点は、一人の人の行いが全人類に及ぶということです。しかしキリストの方が勝っています。アダムの場合はもう避けられない悪影響の広がりでした。それは汚染がとどめられないように、また遺伝病が必ず受け継がれるように広がり伝わるものにものです。これは世の中でもよく起こることです。恐ろしい病原菌が漏れ出したのはただ一回であっても、その被害は全世界に広がって甚大なことになります。それを私たちは経験しています。大勢に広がった健康被害を回復するには、莫大な治療が必要です。一人治せばいいという話ではありません。しかしキリストの場合は、アダム以降、全世界全時代に犯された罪をただ一度の犠牲によって回復されます。キリストの救いは、アダムが罪を犯す以前に戻すだけではありません。それを超えて神の義へと、神様に喜ばれるものへと私たちを完成していきます。アダムは完成どころかもう歩み始めてすぐでしたけども、キリストは私たちを清め完成まで導きます。しかも以前の罪も以降の罪もすべて解決されます。これは前者第一のアダムとは比べ物にならないほど 大きな偉大な働きです。ヘブル人の手紙の9章26節、そこには罪を解決するためにどれほど多くの犠牲が必要かということが明かしされています。罪を清める旧約の生贄と比べてです。26節25節から読みいたします。それも年ごとに自分の血ではない血を携えて聖所に入る大祭司とは違い、キリストはご自分を何度も捧げるようなことはなさいません。もし同じだとしたら、世界のもといが据えられた時から何度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかし今キリストはただ一度だけ世の終わりにご自分を生贄として罪を取り除くために現れてくださいました。私たちは害を広げることはほんのわずかな過ちで始まりますけれども、それを回復するのがどれほど大変かということを知っております。アダムの最初の罪はただ一度の出来事でしたけれども、それが全人類を罪と死の支配に陥れました。そして受け継いだ者はさらに自分で罪を犯し、それがともでもなく広がりました。しかしキリストはそれをただ一度の犠牲によって解決されました。二番目に覚えたいことは、私たちはどんなものを受け継いでしまったのかということです。人類が受け継いだ罪の本質は自己中心と言い換えることができます。ローマ人の手紙の5章に戻っていただけますか。実に、13節4節です。実に律法が与えられる以前にも罪は世にあったのですが、律法がなければ罪は罪として認められないのです。けれども死はアダムからモーセまでの間もアダムの違反と同じようには罪を犯さなかった人々さえも支配しました。アダムは来たるべき方の雛形です。アダムの罪の結果、罪の性質が全子孫に及びました。罪に支配されたためにアダムの子孫は罪を犯してしまいます。死は罪の結果です。罪が受け継がれ、罪を行った結果、全人類は裁きのもとに置かれることになりました。死はアダムが行った行為について連帯責任を子孫に負わせてはいません。それぞれの罪のゆえに裁かれることになったのです。エペソ書の2章1節には、さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものでありと、死に背き罪を犯す中で死がもたらされたのです。罪の性質、また罪とは何かということですね。不道徳を行ったり悪事を行うことが罪、罪なんですけども、罪の本質ではありません。 それは罪の結果もたらされる行為です。罪の元の意味は本来の在り方から外れること、的外れになることです。突き詰めるならばこうです。神の栄光のために作られたにもかかわらず、自分が神となろうとする、その性質や態度、それが罪の中心です。自分が一番で、自分の思い通りにしようとする、また思い通りになろうとします。今、よく言われています自己実現、これも自分の目に良いことを求めるという点では罪の現れの一つです。宗教改革者ルターが、善人は善行によって罪を犯すと言いましたように、悪行だけでもなく礼儀にかなった一見正しいと思う言動であっても、神ではなく自分を一番とすることで人は罪を犯し、他の人を傷つけ、そして自分を滅ぼしてしまいます。自己実現という言葉にとらわれた人がどのように生きているか、それもその証拠です。自己実現にとらわれて、いつまでも幸いはやれないということが起こります。この自己中心の罪によって、当時模範的とされていました律法の教師たちがキリストの敵となってしまい、この方を十字架につけてしまいました。最も貧困法制でありましたパリサイ人がキリストの最も激しい敵となりました。そしてパリサイ人の中のパリサイ人であったかつてのパウロは迫害の先頭に立っていきました。主は人の上辺でなく心の内を見られ、彼らを激しく断罪しました。彼らを憎んでいるからではありません。彼らの罪を憎まれ、そして主に立ち返ることを願って責められました。それにもかかわらず彼らはキリストの愛の叱責を拒み、神を愛せと主の律法を教えながら神である主を拒み、憎んで迫害し殺すことになってしまいました。このことを覚えていましょう。正しい行いはもちろん素晴らしいのです。しかしそこに自己中心が入り込むならば、罪の支配に自分を売り渡して主を悲しませ怒らせる結果になってしまいます。今日日中学校で撒命記の16章を見ましたけれども、人は上辺を見るが主は心を見るとあります。どんなに見かけが、また行いが素晴らしくても、心が自分中心であるならば、それは主に喜ばれることはできません。イエス様は貧しいヤモメが捧げたレプタ2枚を誰よりも多く投げ入れたと褒められました。また胸を打ち叩いて罪人 の私を憐れんでくださいと祈った主税人の祈りを正しいとされました。罪の本質は自己中心です。どんなに努力してもそれは逆に主を怒らせ悲しませる結果になってしまいます。また父は第三に覚えたいことですが、私たちは罪を除くのはキリストの十字架のみであるということを覚えていましょう。ローマ人の手紙の五章21節、それは罪が死によって支配したように恵みもまた義によって支配して私たちの主イエス・キリストにより永遠の命に導くためなのです。恵み、神様の救いの恵みは義によって私たちを支配して永遠の命に導きます。私たちは誰も自分の罪を取り除くことはできません。罪の深みに触れることもできません。しかし神はキリストの贖いを通して私たちの罪に触れ、それを清めてくださいました。ローマ人の手紙の7章の24節と25節、パウロはこう告白しています。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝します。こうしてこの私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。パウロは、ローマ書の5章17節で有名な宣言をされました。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。罪は少し残っててもまあ仕方ないというものではありません。一箇所でも罪に侵されているならば、御国には入れません。キリストは完全な清めを与えてくださいました。聖書はこの方以外に救いはないと宣言しています。旧約のイスラエルの歴史が、どんなに努力しても神の前に正しくなることはできないことを証明しています。そして旧約の教えにしがみついた律法の教師たちの結末もそうでした。ですから神は御子を使わし、この方の贖いを信じる信仰によって私たちを救おうとされたのです。主はイエス・キリストの十字架を通して人類全体を裁かれることが決してないようにあがなってくださいました。救い出してくださいました。罪を受け継いできた、そして罪の性質ゆえに罪を犯してしまう、そのすべての罪を解決してくださったのです。ですからこう明かされています。ローマ人の手紙8章1節、 こういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんと。イエス様のこの身代わりの犠牲のゆえに、私たちは自分が生まれつき罪を受け継いだもの、そしてそのために罪を犯してしまうものであることについて、神が責任を問われ、御国から除外するということは決してありません。私たちが罪ゆえに滅ぼされるのは、キリストの救いを拒むことによってのみです。イエス様は、マタイ伝12章31節でこう語られました。12章31節。ですから私はあなた方に言います。人はどんな罪も冒涜も許していただけます。が、御霊に対する冒涜は許されません。また、ヨハネ伝の3章の17節から19節をお読みいたします。ヨハネ3章17節から19節。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためであり、御子を信じる者は裁かれない。信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じなかったからである。その裁きとは、光が世に来ているのに、自分の行いが悪いために人々が光よりも闇を愛したことである。このように私たちはキリストの恵みのみによって救われます。しかしキリストを拒むことが人を生まれつき受け継いだ罪のゆえに裁かれるものとします。人が良い性質を持つとか、また良い行いをした、それはそれで感謝なことなんですけども、それによって救われるのではないことを覚えていましょう。ローマ人の手紙3章23節と24節をお読みして終わります。ローマ3章23節24節。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して与えなしに義と認められるからです。天の父様、神様はただこの方によって私たちを義とし、ご自身のものとして許し受け入れようと福音を示してくださいました。この方以外に救いはないことを、そしてこの方を信じる者は誰でも救われることを覚えさせてください。イエス様のお前によってお祈りいたします。アーメン。